はい、今日のテーマはイエスに従い泣いて悲しむ、なんか重いタイトルですね、すいませんFollow Jesus and weep みたいな、はい、これはQT シリーズからタイトルをパクりました。皆さんちゃんと読んでます？はい、とてもいいので、ぜひQT シリーズを続けて読んでいただきたいなと思います。はい、じゃあヨハネの11章、皆さんで、開きたいと思います。イエスに従い、泣いて悲しむ。ちょっとバックグラウンドを話していきたいと思いますけど、ヨハネの11章になってくると、実はイエス・キリストのミニストリーの後半戦になります。10章の終わりにはもうすでにイエスに対しての迫害するものが、とても勢力を増していて、実際に10章の終わり、捕まって、殺されそうになった、場面があるところ、逃げたところで、ヨハネの11章が、あります。つまりとても緊張感がある、状況の中でヨハネの11章、ラザロの死を迎えていきます。ちょっと長いですけど、1節から46節、じっくり御言葉に集中して読みたいと思います。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間あなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩ければつまずく。その人のうちに光がないからだ。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディデモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすぐに4日も経っていた。ベタニアはエルサレム近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか？マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであること私は信じております。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。 家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼は主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除きなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたはずではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。最初のポイントは、辛い時こそイエスに頼る。先ほど話されたように、弟子たちもイエスもすごくピリピリしている状況であります。そしてそのピリピリしている状況の中で、イエスにとって特別な兄弟だったラザロが、死んでしまったっていう報告を受けました。実際にこの時点でイエスと弟子たちは、ユダヤにいて殺されそうになってからヨルダン川の東側、反対側に避難していました。そこはバプテスマのヨハネがよくいたところでした。おそらくそこは砂漠であり、人が少ないところでありました。安全なヨルダンの東側にいるところで、わざわざ命がけで死んだラザロに会いに行くためにヨルダン川を渡って、また西側に行ってユダヤに近づくということになりました。この緊張感の中で悲しみがあります。私たちの人生の中にも様々な形で死、病気、損失、悲しみ、悲劇というものが訪れると思います。で、ここで改めて考えてきたんですけど、私たちはこのような辛い時を経験するときに、私たちはどのように反応しますか。信仰者である私たちこそ、辛い時こそイエスに頼るべきなのではないかなと思います。マルタの信仰に注目したいと思います。彼女は言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。実はマルタが語った、イエスに語った言葉と、マリアがイエスに語った言葉が全く同じだったんですよ。おそらくこの言葉にマルタの思いがあります。残念、 後悔、悲しみ、なんで間に合ってくださらなかったでしょうか。もうちょっと早く来て間に合ってくださったら、ラザロが死ななくてよかったのに。その悲しみ、損失、後悔、その感情がものすごくよく表れているのではないでしょうか。しかし、ラザロは死んでしまった。しかし、私は今でも、ラザロが死んだこの今でも、イエス様が願うならば、神様は何でも叶えてくださると私は承知しています。ちょっと質問がありますけど、マルタとマリアがいますね。はい。で、まあ、なんかマルタについて、ちょっとネガティブな印象がある人、ちょっと手を挙げてください。Okay? はい。マルタに対してすごいポーズで、わ、すごい人だと思う人。Okay? はい。Okay? はい。で、よく読む聖句があるんですね。ルカの10章。マルタの家にイエスが来たときに、マルタとマリアの、まあ、すごく短い場面なんですけど、これよく説教されるんですよね。で、マルタ、まあ、長女のマルタが、すごくもてなしに一生懸命なんですよ。そして、マリア、この次女め、何にも手伝わないで、イエス様の足元で、はい先生、お話聞かせてください。もうマルタはもうやってらんない。何考えてんだ。神の子イエスキリストがこの家に来てくれたのに、手伝え。でも、次女めだから言うこと聞かないんですよ。なのでマルタが、主よ、お叱りになってください。この手伝わない次女め。でそこでイエスはマリアが選んだ方が良かった。でここでよくやっぱマルタがおせっかい長女だっていう、なんか、ね、姉妹の皆さんでなんかマルタ、ね、あなたはマルタみたいだ、悔い改めなさいって言われたことあります？まあ、ね、招き会の時間は御言葉が大事なんだね、ポテトチップスとか飲み物なんかどうでもいいんだ言われたことありませんか。で、私はもう今週何度もこの聖句を読んだところで、実はマルタは素晴らしい信仰者だと思いました。なんかマルタに対してネガティブなレッテル貼ってたのは、これはすごく失礼だなと思って、マルタさんごめんなさいってやっぱ多分謝罪した方がいいかなと思いました。マルタもマリアも兄弟が亡くなってすごい悲しみにあります。これは絶望的です。この悲しみの中、マリアはあまりにも悲しんで家から出られないんです。彼女のことを心配している多くのユダヤ人たちが一緒に家にいて、彼女の一緒に泣いてるんですよ。おそらくマリアは情緒不安定になってるんじゃないかなと思います。一人にしておけない。イエス様が訪問するところにマリアは出迎えに行かないんですよね。マルタは同じく悲しんでいる中でイエスキリストを出迎えに行って、こういう会話をします。そしてイエスはこう言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。これはものすごく力強い言葉であります。今までイエスの福音書では、ごめんなさい、ヨハネの福音書ではこの言葉はまだ発してはいないです。水をブドウ酒にした奇跡を見せました。いろんな場面ね、5000人を食べさせた、そういう奇跡もありました。でもここで初めてイエス・キリストは、自分は死をも乗り越えられる、 死んだ人も復活させる力があるということを初めて、断言します。生きていて私を信じる者は誰も死ぬことはない。マルタ、このことを信じるか。マルタを言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。素晴らしい答えですね。マルタは悲しい時こそイエス・キリストに頼ったんですよ。悲しい時こそイエス・キリストに近づいたわけですね。そして悲しい時こそイエス・キリストに慰められ、イエス・キリストに力を与えていただきました。ここで改めて学ぶことは、私たちはある場面を見て、あるもしかしたら弱さとか欠点を見たところで、やっぱり人を決めつけちゃいけないと思います。ルカの10章でちょっとおせっかいだっていうことで注意されたマルタ、でもそこで彼女はおせっかい、霊的じゃないっていうような、判断はいけないと思います。なので私たちもそういうところをやっぱり気をつけたらいいかなと思います。死っていうものは人間にとっては最も難しいことです。基本的に人間は死を乗り越えられないです。人が死んだ時には何もできないです。生きてる間処置できるお医者さんも、患者さんが死んじゃったらもう終わりです。でもこの人間が全く触れられない死っていうものに対しても、イエス・キリストは神の子であるから乗り越えることができます。マルタはとても霊的です。実はこの場面では彼女はマリアよりも霊的なのではないかなと思います。マリアはイエス出向かうこともできないです。ようやく後々マルタから主があなたをお呼びですと言って初めてイエスのところに出迎えました。なぜ彼女は出迎えなのかわからないです。もうその気力がないかもしれない。もうあまりにも悲しんで、自分が乱れているところで主に見られたくないと思って、よくわからないです。でもわかることは、マルタは悲しみの中イエス・キリストに頼って集中していました。皆さんもちょっと振り返ってみましょう。過去1年間、2年間、5年間、10年間、20年間、皆さんの中で何か辛かったこと、周りの病気、周りの死のことかもしれないです。仕事が失った、何か思わぬこと、悲しかったこと、悲劇的なこと、傷ついたこと。で、今振り返って、辛い時に私たちはどのように反応するか、皆さんで考えていきましょう。私は自分の人生を振り返ったときに、おそらく反射神経的に辛いことを直面するときに、マルタのようじゃないと私は思いました。辛いときにパニックする、辛いときに感情的に乱れる、感情的に荒れていく、感情的に聖書を読まなくなる、感情的になって祈らなくなる。それはマルタと全く反対だなと思いました。皆さんはどうですか。実は試練にあった時は、信仰者にとって一番信仰者であるかどうかということを確認する場面だと思います。私たちは真の信仰者であれば、辛い時こそイエスに頼るというのが本物の信仰者の姿ではないかなと思います。ぜひ、私たちもそのようにできるようになりましょう。真の成熟した信仰者になりましょう。じゃあ具体的にどうすればいいですか。やっぱり私たちは普段からその習慣がなければ、一番辛いことがあったときにできないわけですね。わかります？言ってること。 だから普段からやってないのにお父さん死んじゃった、ああじゃあイエスに頼る、そんなのできないんですよ。毎日の生活の中で、まあちょっとした、まあちょっとしたっていう表現が適切かどうかはね、あるんですよ。悲しいこと、大変なこと、出来事、がっかりすること、傷つくこと、もしかしたら今日昨日一昨日でもあったかもしれない。でその誰かが死んだとかね、なんか そこまですごい大きくないところでも、どこに戻るか、イエス・キリストの言葉です。さっきのマリアの告白ですね。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。私はこの言葉を聞いて何か思い出す場面があったんですよ。でそれはこの洗礼槽で人がバプテスムを受けた日、何々さん、あなたはイエス・キリストが神の子で、あなたの罪のために十字架にかかって死んで葬られたことを信じますか。はい、信じます。パチパチパチパチパチパチパチ。あなたの大切な告白を聞かせてください。私の主はイエス・キリストです。そう、私たちが罪が許されてバプテスマを受ける場面の時にはイエス・キリストにものすごくフォーカスしてるんですよ。彼が自分のために死んでくださった、私の罪が彼を十字架につけた、でも彼は死者から復活した神の子であり、私はイエスの主になる、イエスを主とするということをフォーカスしてバプテスマを受けるんですよ。でも残念ながら私たちが試練にあった時に、私の主はイエス・キリストですっていうのが吹っ飛んでしまうことが多いんですよ。もちろんバプテスマの時は大事です。でも辛い時を経験しているこそ、私の主はイエス・キリストですに目を向けるべきなのではないでしょうか。なのでちょっとやってみてください、ね、明日でも職場で嫌なことがあったら、この聖句に私の主はイエス・キリストです、ね、傷つけられたことがあったら私の主はイエス・キリストです、何この1週間2週間なんかもうちょっとショッキングなニュースを聞いたら、私の主はイエス・キリストです。実は私の主はイエス・キリストですというのは、あなたの問題を解決するわけじゃないです。まあなければいいと思うんですけど、明日職場に行ってすいません今日でクビです、私の主はイエス・キリストです、でもね、私の主はイエス・キリストですと言っても解雇されないわけにいかないわけですよ ね。学生たちはテストが戻ってきて、55点、私の主はイエス・キリストです、それ言ったからって55点が95点になるわけじゃないんですよ。私の主はイエス・キリストです、あなたはその問題を解決するわけではないんですよ。でも55点をもらったとかね、仕事が解雇とかよく分かんないんですけど、何が起こるとしても私の主がイエス・キリストだってことを思い出すことによって、あ、そこに辛い中でも希望があるんですよ。そこに慰めがあるんですよ。そこに信仰があるんですよ。これはこれで辛いですけど、最終的に大事なことはイエス・キリストが、私の主はイエス・キリストで、彼が神の子で、私の罪は許されて私は救われています。それが最も大事なことであります。辛い時こそイエスを頼りましょう。もう一人、トマスですね。じゃあもうトマス、同じ質問します。なんかトマスについてちょっとネガティブな印象なんとなく持ってきた、トマス、はい、じゃあトマスについてなんか、あ、これはすごい人だと思う人、トマス、はい、何人か手を挙げてます。私も正直言ってトマスはちょっとネガティブに思っています。なんか数週間前に話しましたね、なんか自分の名前をあのなんか、ね、英語の名前にします。私はあの先週アメリカに行ってきて早速やりました、コーヒー注文して What's your name? マイクって言いました。で実は先週は先々週かな、トゥースさんの教会で説教してこのことを紹介したら、ある兄弟から、まあ、冗談半分だったんだけど、マイクはダメだっつって、俺がマイクだっつってティムにしろなんて言われて、で選ぶとしたら私は多分トーマスは選ばないと思うんですよ。でなんとなく英語でそのダウティングトーマスっていうのがセットであるんですよ、疑い深いトーマス。 だからなんか、Oh, my name is Thomas って言ったら、なんか自分がイエスを疑ってる不信仰みたいな、ちょっとそのアイデンティティはあんまりよろしくないなと思って。で、さっき言ったように命がけでヨルダン川を渡ってユダヤに入るんですよ。で、そこでディモですね、まあ、ディモも双子って言われるんですけど、トーマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。で、これも私は何度も何度も読んで、今回改めて自分の先入観、よろしくない先入観あると思いました。あ、やっぱりトーマスはネガティブな人だ。ね、イエスが復活して、せっかくみんなが喜んでるところ、俺は信じない、ね。手足見せろとか、なんかそういう、なんか不信仰なネガティブタイプ。なんかそういう私はレッテル貼ってたと思いました。英語でこういう表現があります。パーティープーパーっていう表現があります。パーティープーパーっていうのはどういう人かっていうと、日本語でどういう訳か分かんないですけど、まあ、楽しい場を崩すと。で、みんなで楽しくてパーティーでみんなうわーって盛り上がってるところ、パーティープーパーは、どうせ食いに行く、なんかすごいネガティブなことやって、シーンとなるんですよ。楽しい場を壊すうまい人。僕は、トマスはパーティープーパーなんか、すごくネガティブなコメントで場を壊す人っていうレッテルが、でも繰り返して繰り返して読むと、いや、実はそれは違う、間違ってる。もう一度ユダヤに戻ることは命がけなんですよ。で、別にトーマスはネガティブで脆弱スキーマーに、ね、コントロールされている人じゃないんですよ。トーマスが恐れてたことは実際に現実になるんですよ。この場ではならないんですけど、もうちょっとしたらイエスは実際に捕まえられて殺されるんですよ。で、ここでレッテルをなくして読んだときに何が伝わってくるかというと、トマスはものすごく忠実です。イエスと一緒にヨルダン川を渡るということは自分たちが死ぬ、彼は死ぬ覚悟でイエス・キリストについていた、とても正直な、とても勇敢な、誠実な弟子でありました。これは素晴らしいことではないかなと思います。辛いことの中で、不安がある中で、ちょっと心が乱れている中でも、命がけでイエス・キリストについていくということは、非常に神様の目では尊いものだと私は確信しています。まあ、この教会に長年いた兄弟姉妹たちは、こういう経験があります。様々な場面で、2003年だけじゃなくて様々な場面で、ね、難しくても大変でも、自分の気持ちが乱れてても、信仰が弱くても、状況が分かんなくて困難しても、神様に忠実に歩んでいこう、で、この教会に忠実につながっていこう、これはものすごい尊いことだと思います。力を持って忠実にできたどうかは別として、力があってもなくてもキリストに忠実に歩むことは素晴らしいことであります。なのでぜひこれを続けて目指していきましょう。そしてこのように生きてきた、ね、特にまあベテランの弟子たちは、これを私たちの信仰の中ではすごく自信になるはずだと思います。さまざまなところでいい悪いもあったけど、弱かった時に自分はキリストに忠実だった、これは素晴らしいことだと思います。辛い時にこそイエス・キリストに、頼りましょう。2番目のポイント、泣いてもよい、okay. It's okay to cry。 はい、トリビアクエスチョン、聖書の中で最も短い、ね、節、わかります、なんか何章何節ってありますよね、okay. 何章何節、okay. はどこですか。はい、知ってる人、はい、そこら辺の若い人。あ、みんな逃げた。はい。これです。ヨハネの11章35節。Okay? じゃあ、ヤンキーの皆さん、後輩のプリティに今度自慢げに行ってください。おいおいおい、つって。Okay? ヨハネの11章35節。新教会からだと、イエスは涙を流された。Okay? 私の英語の聖書、NIV だったら、Jesus wept なんですよ。Jesus wept で一節なんですよ。ベリーベリーショート。 イエスは涙を流された。まあこれは事実ですね。でもこの事実をわざわざ使徒ヨハネが書くわけです。イエスは涙を流された。泣いてんですよ、ね、目がうるうるしてるんじゃなくて泣いてんですよ、ね、泣いてんですよ。もう一つの ISB っていう、私の英語 の訳だと Jesus burst into tears、 だから涙は流れてるんですよ。なんかこの辺でストップじゃない、ちゃんと流れてるんですよ、okay. Crying なぜこれが枯れてる、ね、まあシンプルにこう思います、ね、イエスが泣いたんだから我々も泣いてもいいんですよ。すごく意味のないシンプルなポイントです。だからみんな泣きましょう。泣いてもいいです、はい、これで説教終わります。ありがとうございました。泣いちゃいけないって思ってませんか？泣いちゃいけないって教育されませんでした？私はアメリカで育ちながら強烈にこれが教育されました。私は一つ子供の頃こういう、まあ、プライドっていうか、まあ、良くないプライド、なんか自負がありました。僕は泣かないいい子だっていうプライドがありました。母にもよく言われました。この子泣かない。赤ちゃんの時から泣かない。泣かないいい子。だから僕の中では泣かない子はいい子だと思いました。で、初めて親になって、自分の長女、よく泣いたんですよ。なんでこんなに泣くんだよ、つって。泣くなつって。いい子は泣かないっつってわーって泣いて、なんでこんな泣くんだ。泣いてもいいです。ごめんなさい、パパ間違ってました、失礼しました。イエスの涙に対してこういう反応がありました。ユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかというものもいた。二つに分かれるんですよ、イエスの涙に対しての反応。一つの反応は感動したんですよ。いや本当にイエス様はラザロを愛してた。このね、涙を通してイエスの愛情がすごく見えて、彼らもさらに感動した。おそらくもらい泣きした人も少なくなかったと思います。うわあ素晴らしい、本当にラザロを愛していた。でももう一タイプの人はどっちかというとネガティブに反応したんですよ。イエスを非難するわけ、ね、盲人の目を癒してるくせになんでラザロを助けてくれないんだ。でおそらくそのコメントを言った人はその感動的な場面を壊したんじゃないかなと思います。実は時々私たちもこのようなコメントをしてしまうんですよね。とても美しい、人が脆弱になっている、感動的に心がつなぎ合っているところで盲人を癒せたんだからなんでラザロを助けなかったみたいな、その場を壊すようなコメントをする人は少なくないです。まあ、人によって涙とか感情とかがあると不快感を覚えます、ね、そわそわします、ね、ある人は泣き始めたらすぐごめんなさいって言います。ごめんなさい、泣いちゃってごめんなさい。別にいいんですよ、泣いても。イエスも泣いたんだからごめんなさい。ある人は泣くな泣くな泣くな泣くな、お願いだから泣くな。ある人はそうそうして、なんかティッシュをこうやって持ってくる、ね、泣いてんだったらいいじゃない、そのまま、ねね、そのまま泣かせればいいじゃない、ね、必要であれば一緒に泣いても、別に一緒に泣かなくてもいい、泣くことは悪くないと思います。おっと、あなたは感情的ですか？はい。じゃあ特に古い質あのクリスチャンに質問です。感情的だって言われた弟子いますか？ちょっと 手を挙げてください。感情的、はい、 恥ずかしくない、いいよね。僕も手挙げてんだから。はい。はい。はい。次、OK。じゃあ、で、次の質問。感情的だと言われて、褒められたと思った人。全然手上がんないんですよね。で、今朝ね、同じ質問したら、1名手上がったんですよ。1名手上がった。つまり、感情的って言われて褒められたと思った。ここに座ってる秋山大地でした。で、みんながゲラゲラ笑って、これ、何かおかしいんですか、ね、さすが新弟子です。日本の文化でも、泣くな、感情的は良くない。おそらく私たちの教会の長年の文化の中で、感情的は良くないっていうのがものすごく強く教えられたんです。私ははっきり言います。これは違うんじゃないかと思います。だってイエスが泣いたから僕たちも泣いていいじゃないか。この場面で明らかにイエスは感情的になってるんですよ。はい。私も、ある時言われました。実は海外から来た、カップル、なんかちょうど夫婦カウンセリングもらった時に奥さんに言われました。で、たけし、まあ英語で言われました。You're very emotional って言われました。これはもう多分十何年前だったかな。僕は、わーって言ったんですよ。Emotional? How dare you? みたいな感じだったんですよ。あなたは何も知らないっつって。僕の名前はたけし。漢字で武士。俺は東京の教会の侍って言われてんだ。で、ちょっとその人、ちょっとびっくり。いや、別に悪く言ってるんじゃないよって言ったのね。悪く言ってるんじゃないよって言って。で、ちょっと質問を変えました。じゃあ、君には友達がいますかって。友達関係つくのはうまい方って言ったら、おお、結構、まあ友達関係。じゃあ、どうやって感情的じゃなくて、友達作れるわけないじゃないかって言われた。ほう。新しい発想だと思いました。男は泣くな、ね。特に人前で。ちょっと調べました。いろいろインターネットで。ちょっと難しい日本語。泣いて馬謖を切る。聞いたことあります？はい。じゃあ、日本語の先生が教えてあげます。これは三国志から来たものだったそうです。全体の規律を守るためには、たとえ愛するものであっても、私情を捨て、涙を飲んで処分すること。はい。よかったですね。英語だけじゃなくて日本語の勉強にもなってる。まあ、やっぱりさすが日本語分かってない僕で、みんな聞いたことないことわざを紹介しました。まあでもこの文化は日本の中であります。いろいろ調べたところ、江戸時代とか江戸時代の前でも日本の文学を読んでいくと結構男の人は泣いてるんだそうです。だからこの昭和に入ってからの男は泣くな、ね。まあこういうのありますね。昭和からの男らしさは落ち着いてる、潔い、無口、不言実行、感情表現を抑える。特に悲しみの感情を表出しない。または喜びの感情も表出しない。これが昭和あたりのまあ男らしさ。最近はちょっと変わったかもしれないです。私は言われました。泣いてはいけない。ね、皆さんの前で何でも話しました。父親が1年間入院して、母親も一緒にいて、親から1年離れ離れで6歳で一度も泣いたことがない。9歳の兄貴がある時メソメソして泣いてたら、私は兄貴叱りました。兄貴何泣いてんだ。ダメじゃないかって言って。泣いたらダメだよって言って。パパが大変なんだから。兄貴が泣いたら、お父さんお母さん困るんだから、やめなさいって。で、その、もう感情、ね、抑制がもうマックスです。で、自分も多分子育ての中で結構そういうのをやってたと思います。だから長女は、まあよくね、泣いてくれました。泣くな、泣くな。で、途中でこれは自分が正しくない、おかしいっていうことを思って多分だんだん人間としても、子育ても変わったような気がします。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮した。このマリアとみんながすごい泣いているのを見て、彼も影響されたんですよ。 英語の聖書だと move deeply in spirit、 なんか感動したみたいに書いたんだけど、でも実際にギリシャ語は憤りなんですよ。 なんか怒ってるんですよ。怒ってるのかイライラしてるのか。で38節もう一つ、再び心に憤りを覚えて、まあこれは何に憤ってるかっていうことはちょっとわからないんですけど、わかることはイエスは泣いてるし憤ってるんですよ。つまりこの場面のイエスは感情的なんですよ。でその感情が周りにも見えてるんですよ。先ほどの話なんですけど、まあ、一つの説としては、明治時代になって日本が近代化しようと、まあ、西洋の国のようになりたいということで、西洋の人が、まあ、多分イギリス人だと思うんですけど、日本人は人前で泣くのでみっともないみたいな指摘をされて、そういう文化が取り入れたんじゃないかという説もあります。そこら辺はよくわかりません。教会の中でも一つ美徳として、自分は感情的じゃない、感情はどうでもいいから、ね、自分はイエス・キリストの侍みたいにいつも従っていく。それはそれで良さもあると思うんですよ。日本人はこうやって感情を抑制して正しいことができることによって、例えば震災の時も日本人のその並ぶこと、その礼儀正しさは世界の人々はびっくりします。でもこれは必ずしも信仰者としてはいつもいつもいいとは限らないです。イエスは自分の感情を抑えつけなかったです。感情を表しているマリアとか他に泣いている人たちを叱るわけじゃないです。感情的はやめてくれ、いけないっていうふうに言っているわけではないです。そしてもう一つ大事。イエスは感情に対して無関心ではなかったんですよ。やっぱりイエスは神でありながら人間だったんですよ。人の感情に彼は影響されました。時々私たちはあまりにも感情が抑制して感情を否定するから、人間らしさがないんですよ。感情がない、感情が見えない、人の感情に影響されない。まあそうした方がいい場面があるんですけど、その中でとても機械的、人間らしさがない、そういうところがあるかもしれないです。この感情によってイエスはみんなとつながってるんですよ。マルタも悲しい、マリアも悲しい、そしてその悲しさを共感して同感している多くのユダヤ人たちがマリアと一緒にずっと一緒にいて、一緒に泣いて、一緒にくっついてずっと泣いてるんですよ。で、その感情にイエスは触れて、イエスもその感情に共感して、そこで彼らはコネクトしたんですよ。で、一つ我々は日本人の教会として、弟子として、この感情の処理の難しさが我々のつながる難しさにもね、関係あるのではないかなと思います。イエスは正直でありました。しかし最終的にイエスは自分の感情に支配されたわけではないです。憤りを感じたけど、別に憤りの行動をやったわけじゃないです。彼は泣いたわけだけど、泣いて彼はおかしくなったわけではないです。感情はあった、隠さなかった、でもきちんとプロセスされて最終的に彼は信仰の道を選びました。まあ、ぜひ、皆様にお勧めしたい本がありますけど、情緒的に健康な教会を目指してという本があります。これはもう十何年前に書かれた、米国の、ピーター・スキャザローという牧師さんが、書いている本です。私は英語だと、この人の本が多分何冊もあるんですけど、日本語はこれだけだと思うんですけど、ぜひ特に古い弟子にお勧めしたいと思います。スキャザローさんの本を読んだときに最初わびっくりした、わこの人が経験したことはうちの教会そっくりだと思いました。スキャザロー牧師はすごく弟子として燃えて教会を立ち上げてすっごい頑張って伝道しました。彼の教会はもう爆発的に成長しました。もう多くの人と勉強して盛り上がる教会で、どんどんどんどんもう何百人の教会になって、すごく彼は燃えていた。でもある時に、まあ英語とスペイン語のミニストリーがあったんですけど、スペイン語のミニストリーが分裂があって、 何百人一気にいなくなっちゃった。おお、ちょっと共感できる。そして、最終打撃は奥さんなんですよ。彼の奥さんがもう耐えられないって言って、私はあなたの教会から脱会します。これって結構強烈ですよ。いやー、まなみにこれ言われたらちょっともうこのリーダーシップポジションはちょっと続かないんじゃないか。で、彼はそういうことがあって自分の霊的さを見直しました。からこう言います。情緒的な健康と霊的な成熟さを引き離すことはできない。まあ先週も竹本牧師が情緒っていうことを話しました。もう一度言います。情緒的な健康と霊的な成熟さを引き離すことはできない。私が彼の本を読んで思いました。あ、長年自分も東京キリストの教会も情緒的に不健康だったんだ。でも頑張っていた。正しいことやっていた。情緒的に不健康でありながら人が救われていた。教会の成長があった。で、昔のパラダイムだと教会が人数的に増えているとか、多くの友達が来てる、勉強してる、ね、礼拝の雰囲気が元気だったら元気っていうような、まあそういう霊的さの定義があった。でもやっぱりそうじゃないんだ。やっぱり情緒的に不健康で、情緒的に不健康でも頑張ることができるんですよ。一時的に結果を出すことができるんですよ。でもこれは情緒の不健康であろうと体の不健康でも、いつかどっかでそのツケが出てくるんですよ。まあおそらく私たちはそれを見せられたのではないかなと思います。感情を押し殺して正しいことをやってる。だから自分は感情的じゃなくて霊的に成熟したというメッセージが、まあ私もそう教えてたと思うし、まあこの教会の中に文化としてあったと思います。私はもう一度それを見直すべきではないかなと思います。この通りだと思います。情緒的な健康がなければ霊的な成熟さはないです。なのでぜひ情緒的な健康、そして真の霊的な成熟さを皆さんで求めていきたいと思います。スケザローさんによって、情緒的に不健全であり霊的に成熟してない、まあ兆候から自分の人生から言っています。1、神を利用して神から逃げる。2番目、怒り、悲しみ、恐れの感情を無視する。3番目、間違ったことを捨てる。覚えてます？イエスは自分を捨てろって言った。なので間違ったことを捨てる。4番、自分の過去の影響を認めない。これは弟子としての過去であろうとも生い立ちでもそう、前にもこう人に述べ伝えるということで自分の過去を振り向かない。人生を霊的、この世的に分ける。つまり月曜日から金曜日職場ではこの世的で、土曜日日曜日にちょっと霊的になろうとする。これは不健全である。神様と一緒よりも神様のため、そう、神様のためだった、だから何でもいい。そうなりがちですね。摩擦を解決せず霊的にごまかす。夫婦関係がめちゃくちゃ、子供との関係がめちゃくちゃ、兄弟姉妹たちの関係がめちゃくちゃ、摩擦だらけ。でも解決しない。なんで？勉強があるから。今日は伝道アクティビティがあるから。今日ディボがあるから。わかりますね。自分が霊的だから勉強に入っているって言いながら、イエスが教えてる、ね、祭壇に捧げ物をあげる前に和解しなさいってことやってない。8番。自分の弱さ。自分の失敗、自分の傷を隠す。見せない。人に見せない。リーダーは強い。弟子は強い。信仰者はいつも燃えてる元気。隠す。9番、制限なく生活する。10番目、 他人の人生を裁く。あの人は霊的に良くないな、あの人はずれてるな、なんかそういう話ばっかり。結構刺さりますね。結構刺さりますね。で、ここで僕が注目したいことは、怒り、悲しみ、恐れなどの感情を無視する。やっぱり感情を無視することは情緒的な不健全につながります。この情緒的な不健全さはいろんな形で出てくることがあります。まあ私なんかは情緒剥奪系で我慢してたので、どういうふうになってきたかというと、まあ火山のように定期的に噴火していました。いきなりところでポーンってなるわけ。だ周りがびっくりする。いつも普段穏やかね、ああ僕はね、ね、ナイスナイスナイス。いきなりポーンってなって。で、やばいと思うからまた抑えるわけ。あ、ごめんなさい、今の悪かった。で、またポーンってなるわけ。これはすごく破壊的です。ある人は、外に出すんじゃなくて中に入る。だからどんどん自分、あ、自分が悪い、自分が悪い、自分が悪い。で、そうなると落ち込む。もしかすると、鬱的になってくる。ある人は、もう、ね、まあ、わかんない。これはカウンターアタック系の人が多いけど、もう火山じゃなくて、ね、なんていうの？火山はたまに噴火するんだけど、いつも噴火してる。パーパーパーパーって、どういう表現がわかんない。いつも噴火してる。そういう人もいます。これも全部ね、破壊的なんですよ。なので、泣いてもいいです。感情があってもいいです。で、私たちは正しくプロセスすることを学んでいきたいなと思います。で、この感情を正しくプロセスしないと、まあ一番やっぱりよろしくないのは霊的に成熟なんですよ。で、成熟さっていうのは年齢と関係ないんですよ。私は弟子になって30年。おお、成熟してるね。違う。違うんですよ。長い弟子でもとても未熟、キリストらしくない、聖書的じゃない、そういうふうな反応はありがちだと思います。感情をきちんとプロセスできない人は、まず一つはつながりができない、ディスコネクト、妻ともディスコネクト、子供とディスコネクト、学び会の兄弟姉妹たちとディスコネクト。どんなに伝道しても、述べ伝えても、人と聖書を勉強しても、人がクリスチャンになれない。なんで？コネクトできないから。で、自分の感情を置いといて、すぐ先生みたいな上から目線になるから。感情を正しくプロセスしてない人は、こういう思いがある。人に対して怒りがある。特に近場の人。なんで自分の気持ちを分かってくれないんだ。子供だったら親に対して、夫だったら妻に対して、妻だったら夫に対して、または学び会に対して、ルーメイトに対して。自分がきちんと自分の感情を表現してないし、説明してないにも変わらず、周りの人が分からないはずなんだけど、分かってくれないことで怒るの。親でしょ？なんで分かんないんだ？ルーメイトでしょ？なんで分かんないの？で、これもすごく不健全です。感情を押し殺してプロセスしない。弟子のやり方は多くの場合、我々は高慢になります。わ、見て、あの感情的な人、私はそうじゃない。私は御言葉に従ってる正しい人間です。で、その高慢さは神様を喜ばないし、人からも喜ばれないし、誰も近寄らないですよ。それは本物じゃない。感動しない。近寄りがたくない。インスパイリングじゃない。正しいかもしれないけど、インスパイリングではないです。そうなってくると、固くなって、立法主義的になって、憐れみがなく、恵みがない。つまり、立法的になりやすいと思います。私たちは感情を正直に表明したときには、謙虚になるはずなんですよ。さまざまな感情があるからです。いい感情もあれば悪い感情もあるからです。具体的に話します。情緒的に健康になるためには、まず感情について話します。これは保護者で結構教えてるんですけど、シングルでもキャンパスでもやってください。ハイロー、シニアもやってください。 Okay? ハイロー。ハイっていうのは高い。ローは低い。Okay? 食事するときに、じゃあみんなでハイローをシェアしましょう。Okay? だから、その日、その週の良かったことと、ロー。はーいって言って、はい、はい、今週のハイは、数学のテストで98点取った。クラスで一番だった。あの怖い先生に褒められた。イエーイ。はい。で、今週のローは、学校で、チビチビチビチビって言われて、もう嫌になっちゃった。え、まあ、子供はそういうふうに話すかもしれないけど、まあ、これって結構傷つく内容だね。だから、職場では淡々と言ったかもしれないけど、終わった後に、ちょっといい？あれ気になったんだけど、大丈夫だった？どう思った？傷ついた？そういうのを表現する。いいんですよ。いいんですよ。喜びを表現していいです。悲しみも表現していいです。2番目、感情を受け入れ合うこと。多くの私たちはもう感情からもうストップしちゃうんですよ。ダメそういうふうに思っちゃう。ダメそういうふうに感じちゃう。いいんですよ、感情は。だから感情と行動を分けないといけない。感情は別に何でもいい。感情によって行動してしまったら場合によっては間違ってます。ああ、ね、この学校でチビチビチビって言われたから、本当にムカついて、相手をぶん殴りたくなった。その感情は全然 OK です。それは受け入れても構わないです。これはダメですよ。チビチビチビって言われて、ムカついて、ぶん殴りたいと思ったら、10回ぶん殴りやった。そこは、線を越しました。それは間違ってます。でも、傷ついたから怒ってるっていうことは、受け入れてあげても大丈夫だと思います。でよく我々も子供にいいから従いなさい、黙って従いなさい。でそれは本当の信仰にならないんですよ。ただ上からかぶさられた、やらされたっていう本物にならない。3番目、感情を正確に表す。この感情のボキャビラリーを増やした方がいいと思います。どう？うん、ムカついてる。何感じてる？イライラしてる。それはね、嘘じゃないんですよ。でもあんまりそれって建設的な感情の表現じゃないんですよ。どうしてイライラしてるの？どうしてイライラしてるかというと、仕事を一生懸命やったにもかかわらず、自分の上司がちゃんと認めてくれなかった。この上司はエコひいきですごく無能な上司で、仕事ができなくて、自分がどんなにやっても全然うまくいかなくて、本当にこんな無能な、ひどい、不公平の上司がいることで、すごくがっかりしてる。そして自分がやった仕事をちゃんと評価されないことで、屈辱的に思ってる。そしてこういう、なんていうの、正しくない態度から、不公平さから怒りがある。で、結果的にイライラしてる。わかりますね。だから、イライラしてるっていうだけじゃ、周りが対応できないんですよ。だからよくね、家の中でも親が話そうとして、どう？別に？とかね。どう？普通。これってね、普通だったら普通なんだけど、普通の中で絶対に感情があるんですよ。だから、普通だからつまんないでもいいし、普通だから、わかんない。でも、普通はないと思うんですよ。4番目、脆弱に話す習慣を身につける。これは家の中でもお互いにも。で私が思ってるのは、今すごく教会で変わらなきゃいけないことがあると思います。でそれは何かというと、弟子と弟子の間での助け合うディサイプリング関係が行われてないです。私はそのディサイプリングの構造を作りましょう、そういうことを言ってるわけじゃないです。弟子と弟子が一緒の学び会、一緒の小グループ、一緒に付き合っていくんだったら、お互いに励まし合うもそうだけど、お互いに正直に話す、感情も出す、リアルに話していく、お互いに作り上げて、そこに成長があるはずです。で、私が感じているのは、小グループの中で成長がない兄弟姉妹たちが多すぎます。何か問題があったら、すぐ先輩のリーダーに話す。やっぱりね、脆弱に話し合ってないんですよ。だから残念ながら小グループの話ですごく表面的。だからそこに変化がない。つながりがない。 これをやっぱり変えていきたいと思います。最後に感情を書き出す。私は何度も言ってますけど、多くの人は私と同じように感情が出てこないんですよ。結婚したすぐその時よく妻と喧嘩しました。私の妻はとても感受性豊かなんですよ。で、感じることを伝えるタイミングが違うんですよ。うちの妻は結構瞬間的に出るんですよ。で、私は最近良くなったんですけど、結婚した当時なんか結構ひどいです。6週間後ぐらいに出てくるんですよ。で、今でもはっきり覚えてる場面があって、彼女にわーって言われて嫌だなと思って、6週間前ぐらいのことを思い出したんですよ。で、多分どっかね、箱根かなんかで、わかんないかね、喫茶店で座って、ちょっと話があるって言って、で、彼女いいよって言って、さっき、うえーって言ってね、うん。で、そこでね、思い出したんだって言って、実は6週間前に、うえーって言われたことで、すごい傷ついたことで、ちょっとそれやめてくれないってわけ。で、うちの奥さんは、何って言って、何が6週間前だって言って、卑怯者っつってね。まあ昔の奥さんですね。今じゃないですね。なんでその時に言わなかったんだ。何が6週間前だっつって。どうって6週間前知らなかったんだよ、もう。そんなの言い訳だみたいな感じで。はい。人それぞれがあります、OK? だから自分はよく分かってない。これは僕の問題です。なので書きます。いろんなことを書きます。で、僕のクワイエットタイムの習慣で書きます。最初に聖書を読む前に書きます。いろんなことを書きます。はい。じゃあ例えば6月の13日、6月13日は6月12日の後ですね。いやー、今日はすごい日だった、900人以上来た、感動した、超癒された、まあいろいろ大変なことがあったけど本当に最高な日だった、てんてんてん、そういう、まあ、ポジティブなことも書きます。そして、まあ、この場で紹介すると皆さんつまずくけど、あれっていうのも書きます。嫌なやつ、何この人、これで弟子かよ、本当に嫌になっちゃう、話したくもない、もう神様どうか彼らを砕いてください。具体的にはお見せいたしませんか。で、僕のやっぱ悪い傾向は嘘くさく、そう思ってるのに、ああこんにちは、ああこんにちは、弟子だから挨拶、って。で、それをやってる中で、なんか心が硬くなってるんですよ。嘘くさくなってるんですよ。だから嫌だなと思ってるから侮辱していいわけじゃないんですよ。だから実はそれを書いた時に、あんまり、まあちょっと嫌だなと思ってる人に会ったんですよ。で、私が決心したことはこれです。こんにちはって言います。こんにちはってハグする。これはもう弟子として最低限。こんにちはってハグした。で、これも言わない。ね、英語だと、good to see you って言うんですね。それも言わない。それも嘘だから。だって会いたくないんだから。ね、弟子嘘ついちゃいけない。だから、good to see you も言わない。ただ、はーいって、そこから去る。悪口言わない。侮辱しない。ハグはする。でも、ちょっと境界線を。そして、親しい兄弟に助けてもらって、自分の感情をプロセスする。フィーリングカード。この間、ストレングスだね。調子カードを紹介しました。実は、フィーリングカードっていうのもあります。カード。なんか最近カードが多いですね。親はあんまりカードが好きじゃない。ポケモンカードばっかり。これはいいカードです。やっぱりいいカードを子供たちに提供しましょう。で、これは、年末までに日本語で作る予定です。なので、って言ってる人はもうちょっと待ってください。フィーリングカード。この間、調子カードだったね。これはフィーリングカード。で、これはいっぱいあります。例えば、left out。left out。仲間外れ。自分が仲間外れになったと感じてる。おぉ。powerless。無力。無能。自分は無力、無能だと感じた。frightened。怖い。怖い。先生が怖い。雷が怖い。地震が怖い。やっぱりね、我々特に日本人は何も言わないか、怒ってる、イライラしてるみたいな、すごく曖昧な感情表現をしてしまうと思うんですよ。で、大人もそうだからこうなんですよ。だから結構プロセスできないと思います。Okay? この、全部ネガティブじゃないですよ、感情は。Okay? ハッピー、ね、 victorious、victorious は勝った、勝利者のよう。いいんですよ。ハッピーだったらハッピーでいいんですよ。やったー、よかった。いいんですよ。Okay、で具体的に皆さんも辞書を引っ張り出して、インターネットの検索でもいい。Okay、いろんな感情のボキャビュラリーを増やしていきましょう。なるべく正確に自分の感情を表すことにしましょう。多くの場合、私たちが出てくる感情は怒りなんですよ。必ずしもそうじゃないんですよ。多くの場合、怒りっていうのは一番最初の感情じゃないんですよ。さっき言った仲間外れに感じた、すごく侮辱された、すごく認められなかった、でそういう感情があって正しくプロセスされてないから、数時間後にこれが怒りになるんですよ。でその周りからあなたは怒ってる、怒りの問題がある、まあ、怒りの問題は破壊的だから良くないんだけど、それはただの兆候なんですよ。もっとその仲間外れに感じたとか、そういうところに触れて解決していかないと本当のプロセスになりません。 OK、 長くなりました。情緒的に健康な弟子は霊的に成熟な弟子です。ぜひこれを目指しましょう。ぜひ情緒的に健康な夫婦関係、家族関係、ルーメイト関係、兄弟同士の関係も目指していきたいと思います。成熟な弟子になっていきましょう。はい。じゃあ最後のポイント。神様を軸とした揺らがない信仰。Okay、マルタの信仰。先ほどマルタを素晴らしい信仰者として、持ち上げましたけど、ちょっとここでマルタは揺らいじゃうんですよ。せっかく復活信じます、何でもできますって言った時に、実際に石を動かそうと思った時に、主よ、もう4日経ってるので、すごく匂いが大変です。その場になったら動揺しちゃったんですよ。でもイエスはこう言いました。祈ります。私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。イエスの信仰は揺らがなかったんですよ。先ほど話したようにイエスは感情的だったんですよ。泣いたし憤りもありました。それはそれでプロセスしました。でもその彼の感情は彼の信仰に影響があったわけではないんですよ。つまり憤っているとしても、悲しくて泣いているとしても、神様は変わらないんですよ。つまり私たちの感情と神様は関係ないんですよ。なので感情をプロセスしながら最終的に私たちの信仰は自分の感情に左右されてはいけないと思います。多くの場合私たちは信仰、感情がダウンだと信仰もダウンになるはずです。感情が高いと信仰が上だと勘違いします。そうじゃないと思います。信仰は信仰で神様によるものであります。イエスはさまざまな感情と戦っていけたけど、信仰は揺らがなかった。揺らがない信仰は、神様は必ず願いを聞き入れてくださる。感情をプロセスしながら、ただただ感情をプロセスすればいい、それだけじゃないです。最終的に私たちは神様の言葉、神様の御言葉、イエス・キリストの約束に軸を置かなければならないんですよ。感情はいくらでもいいです。プロセスしてもいいです。でも最終的にたどり着きたい目標は神様なんですよ。なのでぜひイエスと同じように泣いてもいいんですよ。でも泣いても憤ってもいいんだけど、最終的に神様は必ず約束を守ってくださる。そこを私たちの確信にして揺らがない信仰にしていきましょう。まとめます。イエスに従い泣いて悲しむ。辛い時こそイエスに頼っていきましょう。これからその習慣を身につけていきましょう。泣いてもいいです。悲しんでもいいです。笑ってもいいです。喜んでもいいです。感情を丁寧にプロセスしていきましょう。でも最終的に感情と関係ない神様を軸とした揺らがない信仰を持ちましょう。いろいろな信仰のアップンダウンはあります。でも神様は不動です。神様の約束は不動です。十字架は不動です。なのでそこから目を離さないで揺らがない信仰を持っていきましょう。お祈りして聖餐式を取ります。天の神様、揺らがない愛で私たちを愛してくださってありがとうございます。 神様の憐れみで私たちの感情も大切にしてくださることをありがとうございます。私たちが何を感じようとも何を思うとも、イエス・キリストが私たちのために私たちのために死んでくださって愛してくださったことは変わりません。どうかその一番大きな不動な事実、そしてイエスは死んだだけじゃなくて復活して死を乗り越えた、この確信をもとに私たちは信仰者として生きることができますことをお祈りします。この時間で十字架を深く感謝する時間になりますことをお祈りします。愛するイエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。